日本人の英語を変えるポッドキャスト。この番組はリエロンドンリミテッド、日本人の英語を変える発音改善コースの提供でお送りします。
皆さんこんにちは。会議通訳者、発音改善コンサルタントの平松理恵です。今回から新しくお相手を務めていただく日高かなみさんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
では軽く自己紹介をお願いします。
はい、ウェブ開発者の日高かなみと申します。12月からウェブ技術の向上のために留学することになりました。この留学のために発音を含めて英語を一生懸命勉強中です。よろしくお願いします。
かなみさんにはレギュラーのお相手の一人として番組のお手伝いをしていただきます。かなみさんは近々カナダへ子連れ留学をされる予定です。発音改善コースの受講生でもあります。12月にカナダに行かれるということで、現在は日本にお住まいです。
はい、
頑張り屋さんですよねって言われたらどう返していいのかって思っちゃいますよね。そうなんですとは言いづらいですよね。
ありがとうございますって言えばよかった。
大丈夫ですよ。大丈夫なんです。日本といえば、収録日の今日は、ちょうど台風、大型の、もう前代未聞なぐらいの規模の台風が、やっと行ったところですか？今
そうです。そうですね。もう通過して、一夜明けてというか、被害の様子が分かってきたところなんですけど、
心配ですね。
ですね。私が住んでる宮崎は幸いなことに九州の方は全然被害がなかったんですけど、首都圏とその周囲もう11都道府県だとか、もうすごい広い範囲で被害があったみたいで、これはちょっと復興が大変だなと
感じます。本当そうですよね。停電がかなりあるとか。
そうですね、停電もあるし、もう本当に土砂崩れ、断水もあるし、まあ、もちろんその地域によって違うんでしょうけど、
はい、死傷者も、ね、まだこれからの数字は変わっていくんだと思いますけれども、出てらっしゃって、
そうなんです。
不明な、行方不明な方とかいらっしゃるようなので、本当に心配な状況が続いておりますけれども、心よりお見舞い申し上げます。
はい。そうですね。
いやーですね。本当に、これはまだまだこれから全貌が明らかになるまでには随分かかるかなとは思うんですけれども、注視していきたいと思います。はい、本当に私、イギリスというちょっと遠いところからではありますけれども、気になることで、まあ、当然ですよね。心配なことなので、ぜひ本当にこちらからはお祈り申し上げるしかないんですけれども、はい、
ね、
心配しております、案じております。で、今日の取り上げるトピックの方に入っていきたいと思いますけれども、
はい、では今日のトピックに移りたいと思います。リエさん、今日のテーマは何でしょうか？
はい、今日のテーマは留学する前にどのように準備、勉強しておけばいいかです。
はい。留学前といえば、英語の勉強はもちろんですけど、やることがたくさんあると思うんですけど、その中でも今日のトピックは、どのようなことにフォーカスしていくんでしょうか？
いや、本当におっしゃる通りなんですよね。言ってみれば、留学前に準備することというと、細かいことですと、チケット、飛行機のチケット取ったりとかいうことも入るし、留学先を決めたりとかっていうことも留学の準備になると思うんですけれど、いわゆるその留学する前にどのように準備とか、どのように勉強しておけばいいか、これ英語のことだっていうふうに捉えました。捉えましたが、実はですね、英語を勉強するのはもちろん大切なんですけれども、もしかしたらそれと同じか、むしろそれ以上に大事かもしれない準備があるんですよ。
はい。
はい。ぜひ、お勉強というか、知っておいて、できれば日本にいながらにしても少しは慣れておいた方が良いことっていうのがあってですね。
はい。
はい。これは一言で言うと、文化的なことですね。 ああ、文化的なことねって思うかもしれないんですけど、これ結構ね、難しいですよ。できているつもりでできてないことが多いですし。
そうですよね。
うん、そうです。と思います。私自身、そうでしたからね、こちらに来て、少しずつ、あれ?って思ったりして、そこから考えて考えて、あ、こういうことなの?みたいな感じで、理解を深めていったので、確かに一朝一夕ではいかないんですけれども、やはりこう、はい、その心構えとか、予備知識があっていくのといかないのでは、全然違うと思います。
そうですよね。例えば、何でしょう、うん、
例えば、マナーですね。マナーの、はい、わかりやすいところでいくと、扉を開けるとき、自分が、はい、部屋を移動したりとか、デパートに行ったりとかでもいいです。トイレに行ったときでもいいんですけど、扉を開けますね。はい、そうすると、結構自分だけ通って、後ろのこと気にしなかったりしませんか?
そうですね。日本では、でも外国にやっぱり旅行に行ったりすると、開けておいてくれて、待ってくれて、こう、嬉しくなりますよね。あまり日本では遭遇しないので。
そうなんです、そうなんです。あれとかですね。やはり、これは英語とか言葉が返さないコミュニケーションなんですよ。だから、英語力に関係なく身につけることができるので、
はい。
またこれ、コミュニケーションなんですけどね。ノンバーバルコミュニケーション、非言語のコミュニケーション、立派なコミュニケーションなんですけれど、何が言いたかったかっていうと、自分だけ通って開けて、閉めるわけでもなくて、パーッとそのまま行くとですね、後ろの人がもしいた場合に、あれ、この人、ちょっと失礼というか、あんまり思いやりがないわ、と思われるわけですよ。人のことあんまり気にかけてくれない人だわ、と思われるわけですけど、そこで、後ろの人って一瞬気づいてね、で開けておいてあげると、あ、この、まあ言ってみれば東洋の人、極東の人、はい、あ、開けておいてくれた。って言うと、自分と同じことに気づいてくれた。自分と同じことを大切にしている。うんうん、価値観が、そこの部分だけでも同じ。いうコミュニケーションになるので、もういいスタートが切れるんですよ。
そういうことですね。やっぱり開けておかないということがもう、驚かれることってことですね、現地では。
そうですね。子供の頃から教わるみたいです。はい。これ、そうなんですよ。正直に言ってしまうと、私は日本育ちの、子供も小学校を卒業してからこちらに、一緒に移動してきたくらいなので、日本ではそういう教育をしていなかったんですよ。あれですよ。バスとかで席を譲るとか。そういうことは教えてましたけれども、その ドアをとにかく後ろの人のために開けておくんだって言ったような記憶もあるんですけど、そんなにこう徹底して?
そうですね。周りもそうですね。
そうですよね。そこまで言わないんじゃないかなと思うんですが、はい、これはマナーとしては結構、まあもちろんこれ入っていない人も中にはいますよ。このマナーが。身についていない人もいるんですけれど、身についている人が多いので、
そうです。身についてないと目立っちゃう、はい、いますよね。きっと悪い目立っちゃうってことですよね。
と思います。ああ、もう分かってないわね。外国人みたいな、東洋人とかって思われる可能性もあるので、文化が違うからとかって思われてしまう可能性もあるので、どう思われるかということもあるけれども、そのどう思われて、こう、馬鹿にされるのが嫌だとかいうことよりも、簡単なことなので、これって。
そうですね。
でもなかなかできない。忘れるから。忘れてるから。意識しないとできないので、特に最初は。でも、これ慣れてくると自然にやるようになりますよ。やっぱり。体が覚えますから。
そうですね。そう。私も最近は気にするようにしてて。やっぱり自分が気にするようになると相手の、あ、この人してくれない。気づいてくれない。
気がつくんですよ。
なんとかもやっぱり思っちゃうので、やっぱりそれ習慣なんですよね。
そうなんですよ。かなみさんが今指摘してくれた通りで、あ、この人それ知ってる人なんだなとか、知らない人なんだなって思ったりしますので、どっちがいいですか?知ってる人なんだなって思われるのと、あ、この人知らないんだなって思われるのと。
ね、もちろん知ってるって、ちゃんと。まあ、それが基本なんでしょうけど、それは最低知ってると思われた方が いいですよね。
いいですよね。それで、うん、あの見方が変わってきますからね。
そうですね、うん。
日本で言うなら、玄関で靴を脱ぐのと同じぐらい当たり前なこと？
ああ、そっか、うん。そうですよね。
だと思うんですよ。そうって思うかも、思う方もいらっしゃるかもしれないんですが、実際、あれだけあの、あがりかまちっていうんですかね。あるのに、土足で入ってくる人いますからね。
そうですよね。それこそ知らないから
ですよね。知らないからです。そんなことぐらい勉強ってまでいかないぐらい、うん、そんなことぐらい知ってるでしょって、知ってる人が多いでしょ。やっぱり日本に来るってなれば、旅行者で知ってる人が多いけれども、うん、じゃあ逆に海外とかだったら日本人のお家に行くときに、靴を脱ぐと思ってる人の方が少ないと思いますね。
そうですよね。
はい。
やっぱりそれも常識の違いというか、基本的なところの違いなんですよね。
全然違いますからね、このあたり。あともう一つね、扉を誰かが開けておいてくれたら、私たちの前にいる人、かなみさんの前にいる人が開けておいてくれたら、それに対してはやっぱり、サンキューって言いたいですよね。
ああ、それですね。
はい。
それを気づかずに素通りしちゃうと、また印象が悪いですよね。
なんかもったいないじゃないですか。せっかく、あ、この人開けといてくれたなって気づいたら、そこに対してのアクノレジメントって言うんですけど、うん、気づきましたよって、その、気持ちに感謝しますっていうことなので、Thank you って言うと、相手も嬉しいし、あ、この文化、この価値観を分かってくれている人で、あなたと私はこの価値観を共有していて、それで、私がやった気遣いに対して、この人はサンキューって言ってくれたっていうと、もうね、いい感じになるんですよ、その後が。
そうですね。
はい。
そういうコミュニケーションというか、そういうのが大事にされてるってことですよね、きっと。
そうです、そうです。すごく大事だと思います。うん、なので、そういった意味で、まず、いくつかある基本のマナーの一つをご紹介したんですけれども、そういったようなところから、結構ね、これ、今、聞いてらっしゃる方とかでも、うんうん、聞いたことあるとかって思われたんじゃないかなと思うんですが、今言った、やっぱりこう、開けておいてくれたところに、すかさずサンキューって言うとか、その時にちゃんとアイコンタクトを取って、にっこり笑いながら、サンキューって言えるかっていうと、慣れてないと出ないんですよ、これは。
私、日本語で言ったことあります。俺は。
いいんですよ。
どうもありがとうございます。
いいんです、それでも。それ通じるから。わかるでしょ、だって。
態度としては、まあ、うん、そうですよね。そう。ありがとうございますってこと、多分伝わったと思うんですけど。
でもやっぱ素晴らしいと思います。絶対わかると思う。
そうですね、うん。
はい。
でもこう、それを自然にスムーズにできると、やっぱりうまくコミュニケーションがいけるということ
ですね。もちろん、サンキューとこう、にっこりとできれば一番いいですけど、そこまでいかなくって、でもとにかく気持ちを伝えた。気持ちの方が大事じゃないですか。
そうですね。
はい、私もなんか、うん、ロンドンの地下鉄とかで誰かに、私は明らかに外国人なのに、よそ者なのに言ってみれば、結構道を聞かれることが多かったんですね。
おー、あ、そういう人いますか、
ね、そうなんですよ。で、結構その、スペイン語だったかな？観光客でどこかの国のスペイン語圏から来た人が私に聞くんですけど、まあ、身振り手振りで説明をして指を指したりとかして、ここの駅が、ここで降りればいいよとか言うと、向こうも気持ちを伝えたいんだけど、うまくそのサンキューが出ないわけですよ。
ああ。
で、なんかやっぱりスペイン語で言ってましたよ。なんかグラシアスとか言って、そうすると私も、あ、デナーだとか言いながら、そんだけなんだけど、なんか言葉が仮に全然知らない言葉で言われたとしても、わかると思いません、
う
ん、なんかそれって。
そうですね。
ぐらい言ってるんだなって。
そうですね。わかりますね。やっぱそういうところは。伝わります。
そうそう。言わないよりは、全然その気持ちが出てる方がいいと思うので、うん。うん、そういうことを思いました。
ね、ドアの開けるときと、お礼を言うことですね。
そうですね。はい。
はい。
続いてはですね、今回からイギリス英語の発音のワンポイントレッスンのコーナーを設けようと思っています。
はい。
はい。
今回は何の、どのような表現、発音についてでしょうか。
はい。ですね、ITV というイギリスの民放のテレビ局があるんですが、そこが、はい、今日本でやっているラグビーのワールドカップの試合を放映してるんですね。
はい、
その CM、あの、スポンサーの中に、あの、コンフューズドドットコムって言うんですけど、あの、はい、そこが提供している日本語とか日本文化の、あの、ワンポイントレッスンみたいな感じの、すごく短い映像があるんですよ。
うんうん、
はい。微心、伝心とかね。意味がちょっと字幕がちょっと出るんですけど、下に。その中の、なんでこれと思ったもので、があったので、ちょっとご紹介したいと思うんですが、断捨離って書いてあったんですよ。漢字でダンダンダンって、断捨離って書いてあって、で、そこにラグビーのスクラムを組んでいる人たちがわーって出てきて、その人たちがお片付けされてしまうというね。
断捨離されていく。
断捨離されていくって、で、これラグビーと関係があるのって最初は思ったんですけど、はい、で、そこに字幕が書いてあって、There's art in decluttering. あの、お片付けのことを decluttering って言うんですよ。
あ、まあ、decluttering。
うん、はい、でも、あの、お片付けっていろいろあって、物の整理整頓の時は、ちょっと違うんですよ、表現が。なんですけど、うん、declutter って言うと、clutter っていうのが、ぐちゃぐちゃーっとこう、うん、部屋の中がこう、雑然としていて、物が散らかっている状態を、clutter って言う。cluttered、はい、cluttered とか clutter。クラッターは名詞ですね。うん。とか、まあ、まあ、動詞でも使えますけど、その、それを逆にする。それをなくす状態だから、ディークラッターって言うんですけど、このディークラッターをちょっと練習してみましょうか。
はい。
一度、かなみさん言ってみてください。
はい。There is art decluttering.
In decluttering.、
うん、in decluttering.
In decluttering だけやりましょうか。decluttering。
decluttering。
そう、これがね、難しいなと思うのが、L と R の両方が入っているんですよね、一語に。
はい、言いにくいです。
言いにくいですよね。どこが一番言いにくいですか？
decluttering、cluttering ですね。
そう。C の後の L ですよね。この L がね、L なので、舌を、舌先を上の前歯の裏側にちょっと押し付ける感じ、反らせる感じで、おーってやってもらえますか？
お
ーおおー、はい。でも、くの後の、なとに、あの、急ぎで、す、おってこう、
く
の音の後に、るーが来るので言いにくいんですよ、ちょっと。
く、く、
くわ、くわ、
くわ、
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 くわ、くわ、
くわ、くわ、くわ、
くわ、くわ、くわ、くわ、くわ、
Cluttering. そうなんです。clutter の時は R で終わっていて、イギリス英語の場合は R であまり発音しませんので、うん、アイルランドとかアメリカ、北米発音のように R を強く言わないので、clutter なんですけど、その後に母音がつながってますよね、ing で。
cluttering、はい。はい。
そうするとこの R が蘇るんですよ。
う
cluttering と言わなくて cluttering っていう風に。そうです。唇をちょっと丸めて、舌も先ほどは突き出しましたよね。反らして L のために。はい、R は逆なんですよ。丸めるんですけど、すくうような形になるんです。舌が。で、唇もちょっと丸めて、両方やらないといけないんですね。唇を丸めて、舌もちょっとすくうようにして、ring って言っていただきたいんです。ring。
ring
ring そうです、この二つを合わせましょう、ring、なので D って言っておいて言っておいて D clutter ring ですね、
D clutter ring
OK、 これを少しずつ早く言っていきましょう
D clutter ring D
clutter アクセントは clutter にあります、言うのとかです。clutter, clutter, clutter.
clutter.
そう、そう、そうです。そこがちょっとアクセントが強いので、それを意識して decluttering, decluttering,
decluttering,
decluttering,
decluttering.
OK, OK, OK. それを何回か言って、少しずつスピードを上げていきます。
Decluttering.
Okay.
Decluttering. Decluttering. Ring. うん。やっぱここは難しいですね。Decl- decluttering. Decluttering.
そうそう。
Decluttering。
うん。いい感じになってきてます。
Decluttering。
そう、decluttering。cluttering。ちょっと伸ばしすぎちゃった。私も伸ばしすぎて強調しすぎましたけど、decluttering。cluttering。
cluttering。
D を外してみましょうかね。D を外して後でつけることにして、cluttering だったら言えるかな。
cluttering。
そうそうそうそう。
cluttering。
cluttering。cluttering。
cluttering。
うん。練習しましょう。
はい。練習します。
コツは分かったと思うので、はい。はい。これがインターナライズできるまでやりましょう。はい。はい、自分のこの体の一部になるまでやるので大丈夫ですね。はい。
はい。ありがとうございます。今回は留学する前にどのように準備しておけばいいか。そして発音ワンポイントレッスンでは断捨離を意味する There is art in decluttering についてお届けしました。留学の前はまさに今私がそうなんですけど、ビザの準備だとか英語の勉強とかやっておかないといけないことばかりに集中しがちなんですけど、やっぱり今回お伺いしたような文化的なマナーの面ですね、まあ、もやっぱり大事だなと思いました。そしてこの decluttering ですね、難しい発音でしたけど、知っておくと面白い会話が断捨離について話せるということで、こんまりさんも有名ですし、日本の人として知られているので役に立つのではないかなと思いました。今日お話しした情報はリエヒラマツの Facebook ページで更新しています。いいねやコメント、ご感想、リクエストをお待ちしております。それではリエさん、ありがとうございました。
ありがとうございました。 See you next week.